さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人京マッチや風の会代表理事でいらっしゃいます井上信之さんにお越しいただきました。井上さんよろしくお願いします。
あ、こちらこそこんにちは。は
い、井上さん、はい、まずもう早速お話を伺うと思うんですが、この NPO 法人京マッチや風の会ってどういった会なんですか。この風の会って綺麗な感じがしますか。
まあ、もともとはね、町屋、京町屋の取り組みから始まった会なんですけども、風の会というのはその時につけたネーミングで、町屋は風の通る家、表から裏まで庭まで風の通るような家というので風の会ってつけたんです、
うん。はい、この、最近京町屋っていうのは現代の京町屋っていうのも一つ特集もされてますし、はい、そして、京町屋っていういろいろ改造してお店になったりとか、はいはいはい、そういった風になっていますが、現状として京町屋ってどんな状態なんですか。
そうですね、平成10年頃でしたか、町屋ブームっていうのがね、大きな波が来たんで、かなり意識は皆さんの意識の中にも京町屋で保存したりとか利活用したりという動きはだいぶ出てきてるようですね。一時に比べたらね、
ちょっとね、なんかだんだん減っていく中で、はい、その価値が理解されてきたというところですかね。
はい、それはだいぶ違うと思いますね。
その中でいろいろと京町屋、こう見ていく中で、そしていろいろ観光でもかなり注目されてますよね。
そうですね、観光都市としてもやっぱり町屋の町並みっていうのはやっぱり大きな魅力やと思いますしね。はい、
さあ、その中でこの井上さんが去年ですか、これ街歩きを
そうですね、はいはいはい、
されてるということなんですが、はいはい、これはどういったきっかけがあったんですか。
いや、何言うことはないんですけども、やっぱり京都は歩くか自転車で走る街やと思ってるんで、それを歩くっていうテーマでやってみたんですけど、それとやっぱりね、車で走ってるとさーっと通り過ぎてるってね、何かわからないですよね、やっぱり。
そうですよね、
じっくり自転車で走っててもいい加減なんか見過ごしてるものもあったりするんですよね。ゆっくりじっくり歩いて、で特に細い路地の中とかね、迷い込んでみたりすると面白いんじゃないかというので、ちょっと企画したような、次第です。
その時はどういったコースを選ばれたんですか。
私と家内と別々コースを組んで、私は西陣の界隈、いわゆる織屋さんのある、旗屋さんのあるような、カシャンカシャンと音がするようなエリアを歩いて回るというコースを組みまして、もう一つはいわゆる今で言われる元学区と言われるエリアですね。エリアの、もともと小学校だって今廃校になってると言われている廃校巡りみたいなものをしてみようかと。で、学区の由来といいますか、それもちょっと学んでいただく言ったら失礼ですけども、ちょっと覚えてもらったらなというふうな企画で、2企画で歩く街歩きをやったんですけど、
はい、面白いですよね、この廃校巡りっていうのは。心霊スポットじゃないですよ。廃校巡り、まだまだ京都にはその最近統廃合になったところってのは学校残ってるものなんですか。
まだ残ってますよね、たくさん。で、耐震補強もしてとか、また再活用するという動きもありますよね。だから、廃校して必ずしも壊して何かにというよりは、まだ分かりませんからね、京都はやっぱり魅力ある街ですから、人口増えるかもしれないし、他府県からの流入というのは実際あります。変な話、やっぱりこの震災以降ね、関東圏からの移住者というのも実際増えてると思います。
一時期京都市内であってもこのドーナツ化現象で郊外にという形になってきましたが、現在では一つ御所南小学校代表的にかなり中心部でも増えてますよ ね、
そうですよね、実際にね。
さあ、その中でこの元学区っていう言葉なんですけれども、これはかなり京都市内にあるものなんですか。
京都市内ね、これ、由来を話すると、明治の初めにですね、明治政府が学校令というのを出すんですね、明治5年に。各地域に小学校を作りなさいということなんですけども、その時の京都にはもちろんね、その明治政府になりたての頃に財政的にそんな建てる余裕がなかったと思いますね。どうしようかということなんですけども、京都人はもう江戸とかもっと前から町内組織とかが発達してたわけですね。で、お上に言われてから作るのは尺やと、わしらで作ろうと かまど金っていうのをまあ徴収したりして、あのお金を集めて、あの各地域に作っちゃったんですよ、小学校木造の校舎を。ほうほう。その時やったのが64、はい。でその頃はね、番組小学校って言ったんですね。
ほうほうほうほう。
まあ、京都の学校歴史博物館というのがありますから、そこ行っていただくともっと詳しく分かるんですけども、64の地域にあの番組小学校1番から64番まで、
うん、
その地域の人がお金を出して作ったわけです。
なるほど。
それがずっと連綿と来てて、今の元学区の校舎というのは、だから地域の人にとってはもう自分たちのものという、
うーん、
京都市のものではないと、
我々のものやと、出資して作ったんだぞと。
そう、そうなんですよ。
うん。
で、地域の子供は地域で育てるという気風がやっぱり我々京都人の中には連綿としてあるんですね。
うーん。そしたら皆さんがこう出資して作った学校なんで、学区としてはあまり広くないんですかね。はい、
どうでしょうね。まあ、ほんでその後ね、統廃合、明治入ってから、まあ、作りましたけど、また統合廃合されてる経緯もあるんですけどね。だから我々が学区という時はね、京都人がもうあの小学校区中学校区の意味ではないんですね。
そうです
よね。自治会なんですよ、そのものなんですよ。学区学区って、お宅何学区っていうのもそれであの話が通じるようなとこあるんですけども、だから自治会組織イコール小学校中学校エリアみたいなところに なってくるんですけどね。
この元学区でいくと、この地名でもかなり、はい、あのまあ、特徴のある名前が多いですよね。
そうですね。
うん。これはもともとその地域にあった名前がもちろんついてるんでしょうね。
でしょうね。由来までちょっと私も分かりませんけどね、昔の名前が。で、私はまあ上京の仁和っていう仁和学区で生まれ育ったわけですけども、
はい、
これも仁和じゃないんですね、初めから。
あ、そうなんですか。
はい、安家と陰府という、安家小学校と陰府小学校がくっついて、明治の中頃ですかね、くっついて仁和小学校になってるんですね。その私も名前の由来は知らないです、ちょっと、うん、今突っ込んで聞かれるとあの困ってしまいますけども、
ついつい仁和って聞くと仁和寺っていう、
ね、あ、そうですよね、
そっち側に思ってしまいます、
ね、それもあるんでしょうね。仁和寺街道という道が通ってますからね、この我々の仁和学区には、はい、
あ、なるほどね、はい、あの大将軍の道からずっと東西の通りが仁和寺街道
ですね。そうです、そうです、そうです、はい、
うーん、まあ、それぞれ、まあ、僕自身の地域でも一つちゃんと元学区の名前があるんですけれども、はい、やっぱりその名前っていうのはどこかにちゃんとあの商店街に残っていたりとか、
はい、
そのお知らせの掲示板のところにも残ったりしますよね。
あ、そうですよね。
うん、はい、まあ、でも最近はそういった中で、まあ、元学区っていうのはもともと住んでる人間にとってはずっと意識として残ってますが、
はいはい、
新しく来られた人ってどういったイメージになってるんでしょうかね。
いや、ないでしょうね、ほとんど。意識はないんじゃないですか。
まあ、ついついその、うん、今の小学校の校区っていう、
あ、そうです、そっちの方が小学校区っていう意識の方が強いでしょうね。
うん。そして最近その統廃合になってまた新しい名前になっていますが、まあ、最近の名前だなっていう、ついつい五所南を出してしまいますが、二条城北であったりとかいう、そういったところでは井上さんはどのように考えていらっしゃいますか。
いや、どうなんでしょうね。まあ、我々というか、私はまあ自治会中心に考えてるんで、町というのをね、
うん、
さあ、あの、まあ、言われるのはね、結局例えば小学校の PTA の役員されてたとか、そういう若い人を吸収して自治会が、あと自治会の方の活動に引っ張り込んでいって、あの、まあ、今それで循環していって自治会も衰えずに新陳代謝が図られるみたいなところあるんですけども、統合してしまうとそれがやりにくくなるでしょうね。それは聞いたことあります。
お、
例えば二条城来たでしたら、まあ、体験とか出水とか、あとどこでしたっけ、がくっついてるわけですね、
うん、
そしたらまあそこはまあ二条城北小学校の PTA はあるわけでしょうけども、そこの役員してる人を実際、元学区の自治会は別元のままですからくっついてませんから、例えば体験学区、出水学区が、さあどうなんでしょう、自治会活動している、行く上で若い人を次、世代交代を図っていくということは、PTA の今まで役員を引き込んでたわけですけども、それができにくくなってるというのを、漏れ聞いたことありますね。統合されたがゆえに、自分のエリアにあれば、そこの学校で、あのね、あの PTA やってたら、それはちょっと目につきますから、自治会入れやみたいな、次は自治会やでみたいな流れがあるんでしょうけども。はい、
まあ、でもその中でいくとこの、まあ、自治会ってもう関わっていらっしゃる方はあれですけれども、外から来られた方にどういったことをしてるんだろうっていう中では、またその PTA から行くってそのルートがなくなると その自治会というところの そもそもの存続の問題になってきますよね。
そうなんですね。だから難しいんです。これからいろいろ考えていかないと、どういうふうにあの組織を継続発展させていくかというのはね、非常な課題ですよね、これは。
まあ、それに、まあ、加えて先ほども言いましたけども、このマンションが建つ、はい、その中でもまた交流の一つの問題にもなってきますよね、はいはい、この井上さんが住んでらっしゃるこの仁和学区では、このマンションとかは多いんですか？
いや、少ない方でしょうね。ただやっぱり共同住宅いうかあります、うん、またで今またできつつあるようなところもあります、はい、
その中でやっぱりその自治会の動きとしてはどういったことが考えられてるんですかね。
まあ、できたらそのね、マンション、例えば分譲マンションであれば、一棟で一町内を町内会を作っていただいて、自治会組織にあのできたら帰属してほしい、
うん、
という思いはありますよね。だからそのための仕組みみたいなのも、まあ、京都市も事前にね、建てる時から あの自治会との建設業者というか、建てるオーナーとの話し合いの場を持とうとか、そういうなんか試みもされてるようですけどね。
そして、まあ、先ほどの当初のお話に行くと、この町屋っていうのもね、はいはい、いろいろと今後保存をしていく上でもいろいろな施策が必要ですよね。
はい、それはそうだと思いますね。いろいろ、まあ、京都市は頑張ってると思いますけどね、いろんなことで、はい、あの助成金出したりとかね、あの頑張ってるとは思いますけど、ね、
まあ、だからその町屋があるところっていうのは、この小さな路地の奥であったりというところもありますよね、
はい、
そうするといろいろなこの法律の関係の問題も出てくるんでしょうね。
まあ、壁はあるでしょうね。あの結局、まあ建て替えができるような路地、広い路地でしても、4メーターという道を確保しなあかんわけなんですよ、家の前に。そうすると4メーターないとバックしなあかんんですよ、例えば建て替えたりするときね。そしたらボコッとへこむんですよ、その家だけが。綺麗に街並み揃ってるのに、そこだけ一見ボコッとへこませるっていうのはどうかっていうのも今問題になってて、これはなんかちょっと手立てを、要件を設けて、あのできるだけ街並み揃える形で建て替えが認められるようにしようとかいうことも今京都市の方は考えてるようですね。
まあ、確かにね、その防火用と、その火事があった時とか、そういった災害の時には道路が広い方が、それはもちろんいいことなんですけどもね。
わかります、はい。
なんかやっぱり町屋には小さな路地が合うっていうのも一つの風景ですよね、
はい、だから、まあ、あのね、消火栓を設置するとかね、路地の中にも、あのやっぱり隣組いうか、この町内組織ですよね、やっぱり自主防災組織をやっぱりあの連携を持たせてやっていくとか、そういうことでやっぱり要件でクリアにして、あの建て替えてもいいですよとかしていくべきだとは思いますけどね。
まあ、その一律のこの道路の幅とか、そのいろいろな面積のものっていうのはあると思うんですけれども、はいはい、やっぱりその街にあったものっていうのは一番重要ですよね。
そうだと思う。街並みってやっぱり大事だと思うんでね、できるだけそれを活かせるような形での対策をと思いますけども、
まあ、そんなところでまだまだこのいろいろなこの街屋の話があると思うんですけども、
はい、
また今後この街歩きっていうのも続けて、
またやりたいと思います、はい、今後も、はい、
そういった細かい路地を回っていくっていうのも面白いですよね。
面白いです。私も行ったことないところあるんでね、ちょっと恐る恐る入っていくんですけど何があるのかそしたら郷土の井戸があったりとかね、
ありますね、
まだ残ってるところありますよ、郷土の井戸があ
の西陣あたりもありますもんね、
はい。
まあ、そういったところで、街歩きなども、されているということなんで、これ詳しい情報などは井上さんは発信されているんですか？
まあ、京町屋風の会のサイトがございますので、まあ、検索していただいたら、出てきます。
はい、はい、そちらの情報などは全部、はい、ブログにアップしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。
あ、はい、ありがとうございます。
今日は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。